皆様改めましておはようございます。最初にタタタタタタタタタタタタというと皆様はどんなシーンを思い浮かべられるでしょうか、何の曲を思い浮かべられるでしょうかというのが一つ目の質問なんですが、教会でございますので、これで聖歌168番、いだ人よ褒めまつれを思い浮かべた方もいると思います。また実は賛美歌にも入ってるってご存知でしょうか。賛美歌130番、喜べやたたえよやという歌詞でも入ってます。でも多くの方はまずそれよりも表彰状とかね、優勝の特賞歌っていう言葉があるんです。賞を得る、賞をもらう時の歌、パンパンパンパンパンパパパパパンパンパンって優勝旗もらったり賞状もらったりカップをもらったりする、ああいうシーンを思い浮かべられたんじゃないでしょうか。というのがこれはもともと賛美歌として作曲されたというかちょっと微妙なんですけど、ヘンデルが作曲したオラトリオの中の一曲です。ヘンデルってのは誰かっていうとオラトリオメサイアですね。メサイア救世主、ハレルヤコーラスが有名です。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤを作曲したヘンデルさんがオラトリオ、オラトリオっていうのは宗教劇、要するに聖書に題材を取った音楽劇の曲集をオラトリオって言うんですけど、オラトリオはオペラやミュージカルと何が違うかっていうと似たようなもんなんですけれども、オペラとかミュージカルっていうのはそれにふさわしい服を着ますよね。女の子の小さい女の子の役だったら女の子の格好、おじいさんの役だったらおじいさんの格好とかってやって、で歌ったり踊ったりしますが、オラトリオというのはそういう衣装はつけません。そして動いたりもしません、踊ったりもしません。みんな立って、そして劇を歌っていくというのがオラトリオなんですけれども、この曲はオラトリオユダ・マカベウスという曲の第3幕で歌われる、見よ勇士は帰りぬ、見てごらん、ヒーローが帰ってきたよっていう意味です。見よ勇士は帰りぬという曲です。でオラトリオの内容はどういうのかっていうと、イスラエルの英雄マカベウスのユダがシリアとの戦いに勝利を収め、ユダヤ民族を救ったという旧約聖書の一節に基づいた物語で、この曲はその第3部、人々がその勝利の英雄を迎える場面で歌われますと、ネットで拾ってきた記事なんですが書いてあるんですが、えって思われた方いらっしゃるでしょうか。旧約聖書にそんな話あったっけ。実は私たちが使っているこの旧約聖書にはそういう話ございません。もしかして どなたか持ってらっしゃるかもしれません。新共同訳 の続編付きというか、いわゆる私たちプロテスタント教会 の信仰では外典と呼ばれる話が入っているのがあるんですね。私たちよりちょっと分厚くなってます。その中にマカバイ書というのがございます。でその中にマカバイ戦争っていうのがあったことが事実なんですが、それを私たちの聖書はいやちょっとそれは聖書じゃないでしょって言ったんですけど、カトリックの方々はいやこれ聖書でしょって言って入れてます。その中に入ってる話なんですね。ざっくりと言うとどんな話かっていうと、紀元前167年、ですからイエス様のお生まれになる167年ぐらい前にユダヤの国に侵攻した、要するに攻め入ったシリアの国、アンティオコス・エピファネス4世というややこしい名前の方がいるんですけど、要するに強い人です。それがユダヤに攻め込んだ。でその時にもう攻め込んだんですけど、エルサレムの神殿に何をしたかっていう、神殿があるちょうどいいや、祭壇にゼウスの神を置こうって、ゼウスの神像、神の像を置いて、みんなこれ拝めようって言ったんです。ユダヤ人の人の気持ちがどんなんだったか想像つくでしょう。 例えばこの教会に私たちが他のね仏像ですとかなんかよくわかんない像をドーンと置いて、はいこれ拝めって言われたらどんな気持ちになるかっていうのと一緒です。でまあそれに対し反乱が起こりました。その反乱をマカバイ戦争と呼びまして、そこで活躍した一人がユダ・マカバイオス、またユダ・マカベオス、訳し方によってちょっと違うんですけれども、でそれを音楽劇オラトリオにしたのがヘンデルという話です。そしてさっきから言ってるタータータータータってのがユダ・マカバイオスが一応、まあ、勝利を収めて帰ってきた、うわーっていうシーンで歌われる合唱がこの曲だった。まあ少し長い話になりましたが、今日は気をつけていなさいという、今日のテキストの23節で、だから気をつけていなさい、私は何もかも前もって話しましたというところがありますね。そのところからタイトルを取りました。今日は皆様まず覚えて帰るとしたら、メッセージはこういうことだったんだなと23節を思ってください。だから気をつけていなさい、私は何もかも前もって話しました。もうイエス様は十字架にかかる直前、神殿も出られ、弟子たちと共に今終末、世の終わりのことを話されています。神殿の崩壊なのか世の終わりなのかよくわからない、どうもなんか読んでたら話が行ったり来たりするようにも思われる。でも本当にイエス様が私たちに話したかったことは、告げたかったことは何か、そのことを限られた時間ですけれども、今日の聖書箇所から見ていきたいと思います。お祈りをいたします。愛する天のお父様、私たちはなんだかんだ言いながらまだ世に生きています。世の終わりはまだ来ていません。私たちはそれがまだ遠い未来のように思っていますけれども、神様、あなたはいつも私たちに気をつけていなさいと言われます。私たちは何を気をつけたらいいのでしょうか。いたずらに恐れることなく、怖がることなく、本当に気をつけるべきことに気をつけながら生活することができますように、あなたの上からの知恵の言葉を私たちに今日与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ということで、今日のテキストはマルコの福音書13章14節、まず一言目が、私の聖書では、荒らすべき憎むべき者が自分の立ってはならないところに立っているのを見たならば、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、というところから入っています。挿入のように、読者はよく読み取るように、これはイエス様の言葉というより、後から付け加えられたのかなって、マルコの方が付け加えたのかなと思います。この荒らす、憎むべきもの、なんか謎かけみたいですね。でもユダヤの人たちはこれを読むとピーンとくるものがありました。ちょっと全然関係ない話になりますけれども、例えば皆様、どんぶらこどんぶらこって言ったら何を思い出されますかっていう、日本の文化の中で育たれた方はどんぶらこどんぶらこって言っただけで、あ、桃ですねって分かりますよね。なんでっていうと、まあちょっと話は置いといて、でも日本の文化の中で、あ、もうどんぶらこどんぶらこって言ったら桃なんだっていうのがみんなすぐ染みついてると思います。それと同じように、ユダヤの人たちが荒らす、憎むべきものって言われた時に、え、何の話じゃなくって、あ、ダニエル書の中にその言葉あるって思い浮かぶんです。ご覧になりたい方は、その脚注にもあるんですけど、ダニエル書、もう開かないで結構ですっていうのが、見てもあんまりよくわからないからです。ダニエル書9章27節とか12章11節に、荒らすべき、憎むべきものが出てきます。で、実は、あ、それってあれなんじゃないかって、もう一つ思い浮かぶのが、先ほどのマカバイ戦争の、アンティオコスエピファネス4世の、まあ、その人なのか、それともドンと置かれたゼウスなのか、ちょっと分かりませんけども、そういうものを思い浮かべる人が多かったと思います。さっきどんぶらこどんぶらこって言った時に、あ、桃ですねって私らがピンとくるように、荒らすべき憎むべきものが自分の立ってはならないところに立っているのを見たならば、 ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。そのマカバイ戦争は悲惨な戦争でした。その、ね、私たちのアイデンティティである神殿の大事な祭壇のところに、その異教の神が、神の像がドーンと置かれてしまう。許せますかって言ってみんな許せなかったんです。でもその時ユダたちは戦争を起こして謀反を起こして一応成功したかのように見えたけれども、そしてそれから後ずっと平和に暮らしました、そういうわけにはいきませんねっていうのが、実際イエス様がお生まれになった時、エルサレムはローマの属州としてローマに占領されてました。侵略する人はいっぱい来ます。戦争の強い人、力の強い人、力を振るう人はいっぱい来ます。一個やっつけたとしてもどんどん来るんです。でその時に面白いなと思うのは、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。私たちってなんか戦いっていうと、もう自分の命を惜しまずに前へ前へと進んでいかなきゃいけないってなんか思い込みがありますよね。でもいろんなところで聖書は言うんです、逃げなさいって。それは言ってみたら神様にお任せしなさいってことです。あなたの手を汚すことはない。あなたがその拳で相手に打ちかかって、その結果としてあなたが死んでしまうかもしれない、あなたの大事な人が殺されてしまうかもしれない、そういうことになるよりは逃げられるんなら逃げなさい。昔の激しい迫害がいっぱいあった頃、有名な殉教者の人が何人もいました。すごいね、火あぶりになったとか、すごい拷問を受けて死んだとかっていう殉教者の話をお聞きになったことがあると思います。で殉教もある意味神様の賜物だと思われてたそうです。だから例えば私がすごい人に命を狙われてる信仰の家にっていう時に、はい殉教しますって喜んでいくんじゃなくって、逃げられるんなら逃げなさいっていうふうに教えたそうです。でももし逃げても逃げても捕まるんだったら、あ、それはもう神様の御心だからそれは殉教するしかない、でも喜んで、はい私殉教しに行きますっていうもんではなかったそうです。神様に委ねて逃げる、この面白いなと思うんです。さっきから言ってるように、これは神殿の破壊の話、荒らす憎むべきものが自分の立ってはならないところに立ってるのを見たらそうですよね。実際この後またユダヤ戦争で西暦70年エルサレムは包囲され陥落します。でその時も本当に悲惨な戦争で多くの人が包囲されたエルサレムの中で餓死したそうです。ひどい話で、飢えたあまりに自分の子供たちを焼いて食べたとか、そういう話が残るほどにひどい戦争だったそうです。でも70年に神殿滅びたんですよね。ということはこれは完全に過去の話でしょうか。いや、おそらく過去の話だからもう私たちには関係ないっていうことではないのだと思います。だからこそこの謎かけのような言い方でイエス様は言われてるんだと思います。私たちもまた荒らす憎むべきものが自分の立ってはならないところに立っているのを見たならば、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、恐ろしいことが起こる、その時に私たちは逃げられるんなら逃げなさい。そのここからの15、6、7、8、これは面白いですね。私たちの避難訓練にも結びつくんじゃないかなと思います。畑にいるものは着物を取りに戻ってはいけません。畑ではみんな軽装で働いているから、まあこの時代でいうと下着で働いているから上着は家にあるわけですけれども、それを取りに行っちゃいけません。昔皆さん小学校の避難訓練とかで言われませんでしたか。避難するときにランドセルを取りに行っちゃダメだよっていうふうに。私たちに小学生の子にとってはランドセルってものすごい大事ですよね。何かあるときに、逃げるときに身一つじゃなくて、あ、大事なランドセルを持って逃げよう、そういうのは普通の発想だと思います。でもいや、逃げるときは本当に命がかかってるときはそんなランドセル取りに行ってる場合じゃないよって、私たちも
避難訓練で習いましたけれども、畑にいる者は着物を取りに行ってはいけません。家から何かを取り出そうとしては中に入ってはいけません。もうとにかく逃げなさい。その日哀れなのは身重の女と血の身ごを持つ女です。これも特にすごい意味があるわけではなく、おそらく身重の女の人は動きも制限される、血の身ごを持ってる人はそれこそね、放り出して逃げるわけにはいかない、しっかりと大事なものをそれだけは抱えて逃げなきゃいけないでしょう。大変ですよ。ただこのことが冬に起こらないように祈りなさい。いろんな意味でこの自然の状況もあって冬に起こると大変ですという話でした。でも19節あたりからちょっと雲行きが変わってきます。本当に神殿だけの話ですか？いや、これはもう世の終わりのことを言っているように思えます。その日は神が天地を創造された初めから今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないような苦難の日だからです。先週も少しお話ししました、世の終わり終末シリーズの今日 1,2,3 の2回目なんですけれども、旧約聖書のあちらこちらに、あと黙示録にもいろいろ世の終わりの前には恐ろしいことがいっぱい起こりますよって書いてあります。先週のお話のテーマは、でも最後にあなた方は救われるんだから、その確信を投げ捨てないでっていうのが先週のテーマでした。今に至るまでかつてなかったような、またこれからもないような苦難の日が起こる。もしそしてもし主がその日数を少なくしてくださらないなら、一人として救われるものはないでしょう。もしこうだったら救われるものは一人としてないでしょう。でもこの間の神様の約束は保護になりません。最後まで耐え忍ぶ人は救われますというのが13節にある神様の約束です。ですから神様は日数を少なくし、救われるものが残るようにしてくださいます。なんでかというと、その次ですね、しかし主はご自分で選んだ選びの民のためにその日数を少なくしてくださったのです。ご自分で選んだ選びの民、この時人々はまだ選びの民、神の民、ユダヤ人だ、イスラエルだと思ってたかもしれません。今の私たちにとってはどうでしょうか。イエス様が来られ、十字架で死なれ、ここの選ばれた人、選びの民は今ここにいるイエス様を信じた私たち一人一人です。イエス様を信じる私たち、今から未来にも信じる一人一人です。神様は私たち一人一人の名前を呼んで選んでくださったのです。そしてここから何度も出てきます、この選びの民、選ばれた民に神様は、イエス様は責任を持ってくださいます。約束保護にはなさいません。その時あなた方に、空キリストがここにいるとか、ほらあそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば選民、ここにもまた出てきますね、選ばれた私たちをも惑わそうとして印や不思議なことをして見せます。だから気をつけていなさい。私は何もかも前もって話しました。世にはたくさんの惑わしがありますね。皆様も最近はオレオレ詐欺が進化してきているという話をニュースなどでお耳になさっていると思います。昔はね、よくあったのがオレオレって言って、子供さんの名前とかを聞くと、もしもし太郎かとか言ったら、そうそう太郎太郎、こんなんで困ってるんだ、お母さんおばあちゃん、まあおじいちゃんお父さん、いろいろあるんですけど、ちょっとお金を都合してくれって言って騙される。で最近はそういうのからまた進化して、もしもし市役所ですが、もしもし税務署ですが、もしもし警察ですがと言って電話がかかってくる。なんだかんだと言って最終的にはお金を出したらいいことしてあげるよっていう。もちろんお金を出したからって言って何かしてくれるわけじゃありません。お金を取るだけが目的です。その時に共通してるのは、そういう詐欺師のやることって、みんな初めはあなたのためを思ってるみたいなことですね。あなたの味方だよ、私はあなたの味方だ、あなたのことを思ってる。それがある意味サタンのやり口です。サタンはいつも親しげにやってきます。 おいそこのお前なんて威張って近づいてきません。皆さんだっておいそこのお前なんとかしろとか言われたら、なんだこの人って警戒なさると思います。
でも詐欺師は、いやいや、あなたにとって大事な話なんですよ、このままじゃ大変なことになるんですけど、とかいいことを教えてあげますって。でもちろん信用して、ああそうですかそうですかって言ってるうちに、最後は、いや知らんよ、あなた、お金さえ私はもらったらいいんだよ、あなたのことはどうでもいいよ、知らないよって。詐欺師の目的はそうです。偽キリスト、偽預言者っていうのもそうですね。まあ偽キリスト、偽預言者っていうのは、あなたのために来てるんだっていう言い方をするかもしれません。そしてあなたに都合のいいことをとりあえず言ってくれるかもしれません。でも偽っていうことはどういうことでしょうね。一つは責任を持ってくれないってことです。私たち向こうの言う言葉に対して、または私たちがその言葉を握った時に絶対責任は取ってくれません。知らないよ、あんたがやったんだよって、そういうことです。じゃあ偽物を見破るにはどうしたらいいでしょう。昔偽札を見破るのにはっていう有名な話がありますね。偽札を見破るにはどうしたらいいか、偽札の研究はしなくていいんです。本物のお金をしっかり見る。本物のお金がこうだああだって、皆さんそんなにいちいちお札とかお金見てませんよね。でもそれを一生懸命見させる。あ、ここはこうなってるんだ、ここはこうなってるんだって。特に日本のお金ってものすごい精巧にできてますね。私昔顕微鏡と虫眼鏡の間みたいなのを買ったことがあるんですけど、それで見たら普通の肉眼では見えないようなちっちゃい字でいっぱいいろんなことが書いてあるんですよ。うわー、こんなことしてあるんだってびっくりしました。でその本物のお金を触ったり匂い嗅いだり見つめたりよくしていると、偽札をつかまされた時になんか違うっていうのがすぐわかるそうです。ですから私たち気をつけていなさい。何に気をつけるんですか。そういうさっき言ったオレオレ詐欺とかね、警察です、市役所ですっていう詐欺でも、いくら気をつけてても私たちってやっぱりコロッと騙されるときは騙されます。騙された人が悪いっていうよりも向こうだって研究してるからうまくやるんですね。この偽キリストとか偽預言者たちもそうでしょう。じゃあ私たちは何に気をつけたらいいか。先ほどの偽札の話と一緒です。本物にしっかりと触れることです。聖書をしっかりと読むことです。だから気をつけていなさい。私は何もかも前もって話しました。どんなことを。聖書に書いてあることをイエス様は話してくださったんです。皆さんきっと私は聖書もう長く付き合ってるから知ってますよって思われるかもしれません。でも実は聖書のうろ覚えって結構危ないんです。知ってる知ってる知ってるつもりで結構自己流のアレンジをしてることが多いです。よくね、主婦の方なんかがカレーを作るとき、箱なんか読まずにちゃんと知ってるからできるできるって言って作ってる方が多い。まあ、そんなもんですね。いちいち本当に何て書いてあるかって確かめる人は実際なかなかいないかもしれません。でも油断していると、一番有名な例はアダムとエヴァのエヴァです。ちゃんと分かっているようでちょっとうろ覚えだった。こういうことを神様は言われたんですよっていうエヴァに蛇はつけ込んできます。本当ですか、大丈夫ですよって、裏覚えだったから、そうかなって。だから気をつけていなさい。騙されないように、本当のことは何なのか、真理は何なのか、イエス様の、神様の本当の願いは何なのか、それを日々探し求め、日々付き合いしていた時に偽キリストや偽預言者たちが現れて、できれば先民、イエス様が名前を呼ばれた民をも、ねえねえ知ってるって騙そうとした時に、これなんかおかしいっていうことが分かります。印や不思議なことをしたって
だから何って思います。昔ね、ある宗教者がなんか座禅組んで空飛んでるっていうのですごいって言って言われたのがありますけれども、クリスチャンの友人たちと何人か話しました。何がすごいんだろうって、要するに人ができないことをちょっとしたからって言って、それがイエス様の願い、神様の願いと一致してるかっていうと、ちょっとぐらい空飛べたってそれあんまり関係ないよねっていうふうに本当の信仰者だったら思えると思います。でもイエス様がおっしゃるのは本当に大事なことです。24節からありますが、だがその日にはその苦難に続いて太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。こっそり内緒であなただけに言うよみたいなやり方でイエス様はことを起こされません。神様がことを起こされるときはっきりとわかります。そしてそれはだいたい私たちの想像をはるかに超えてしまうんです。神様だったらこのぐらいのことかなって、なんか私たちつい神様を自分とか自分の知ってる人にちょっと重ね合わせて、このぐらいかなって、なんとなくいつも神様を小さく見積もりがちです。でも神は、これは口がちょっと滑ったなではなくって、これはいろんなところに書いてあります。太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。ここまで来たら誰でもわかります。そのような力をお持ちの神が私たちに前もってそのことを教えてくださいました。そしてその時人々は、人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。その時人の子は、イエス様ですね、人の子は御使いたちを送り、地の果てから天の果てまで、四方からその選びの民を集めます。もう私たちの想像を超えてます。でもこの選びの民っていうのは、イエス様を信じ、イエス様から名前を呼んでもらって、イエス様と共に生きている私たちのことです。もうこうなったら本当にね、私たちどうしよう、私何を言おうなんて心配してもしょうがないと思います。それこそもう神様にお任せして、私はもうそこにいるだけしかない。イエス様のこの日、週末と言います、終わりの日と言います、主の日と言います、いろんな呼び方があります。別の言葉で言うと、イエス様の再臨、もう一度再び来られる日、その日は恐ろしいものだと聖書にはいろんなところに書かれています。本当に聖書を読む限り、いろんなところに天変地異や病、飢饉、私たちにとって恐ろしいことがいっぱい起こります。でもその時も、先ほどの13節に戻ると、最後まで耐え忍ぶ人は救われます、大丈夫ですよという神様の約束が私たちには与えられています。その印は何でしょう。私たちに与えられている印は、私たちの体には目に見える印はついてませんね。例えば全身調べたところで何か特別の数字が書かれてるとか、アルファベットが書いてあるとか、そんな目に見える印はありません。でも私たちが救われたという時、私たちは一つの神の武具をいただいています。いや、一つじゃなくてたくさんいただいているんですけれども、救いの兜ということを聞いたことがおありになると思います。エペソ書にありますので、一度、ちょっと読んでみますね。有名な箇所です。エペソ書の6章の17節に出てくる言葉です。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。これが私たちの悪魔の策略に対して立ち向かうことができるための武具です。いろんな武具がそこに出てきます。皆様もご存知のように、腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履き、これらすべてのものの上に信仰の大盾を取り、 いろんなものがありますけれども、私たちの体、大事な頭を守るのは、急所を守るのは救いの兜です。それがすでに与えられている。救いの兜をかぶって、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。それを振り回しなさいって書いてません。受け取るんです。その時、私たちは本当に強いものになります。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるものになります。先ほども言いましたように、悪魔はおいこらそこのお前なんて池高にやってきません。ねえねえって優しく親切そうな顔できます。ですから救いの兜をかぶって御霊の与える剣を しっかりと受け取って持ち続けることが大事なんです。今日の言葉は黙示録の3章11節を選ばせていただきました。黙示録の3章11節、今度はお開きになれる方はどうぞ開いてみてください。黙示録、新約聖書の一番最後の書です。イエス様はこうおっしゃるのです。黙示録3章11節、私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。これはどんな状況で語られてるんでしょうか。9節ぐらいから読んでみますね。見よ、サタンの会衆に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら、実はそうではなく嘘を言っている者たちに私はこうする。嘘を言っている者、偽る者、そういう者たちがいつも私たちの周りに来ます。そして私たちを何をしようとするから、本当の神から引き離そうとするんです。神に信頼するよりこっちの方がいいんだよ、神様を礼拝するよりこっちの方があなたの今やるべきことだよ、楽しいよ、引き離そうとする。でも10節、あなたが私の忍耐についていった言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。これがイエス様のお約束です。私はすぐに来る。イエス様2000年前に十字架にかかり、そして天に昇られ、まだ来られてませんよね。神様の時は私たちの時と違います。すぐに来る、5分後ですか、10分後ですか、それとも今日の夕方までですか。私たちはそう思いますが、まだイエス様は来られてません。でも私はすぐに来る。あなたの冠を頭にかぶってるのは何ですか。救いです。救いの兜が、この世での戦いがある時は救いの兜となります。でもこの世の戦いが全て終わった時に、それは神様からの恵みと憐れみの冠、栄誉と誉れの冠に変わります。そのあなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。私たちの持っているもの、それは目に見えるところでは財産ですか、お金ですか、そういうものを考えられるかもしれません。違います。あなたに与えられた恵み、あなたに与えられた聖霊、あなたに与えられた信仰、それをしっかりと守ってください。その救いの冠を誰かに持ってかれないように、うまいこと言って、あ、そんなもんよりこっちの帽子の方がいいですよっていう言葉に乗っからないように、救いの冠をしっかりとかぶっていてください。私たちの冠はイエス様がその尊い血を流して勝ち取ってくださった救いなのですから。終わりの日は本当に恐ろしいものに思えます。でもその終わりの日は私たちにとってはイエス様が来てくださる、イエス様とお会いできる喜びの日でもあります。今日の招きの言葉、司会者の方に読んでいただきました。ゼパニア書という書です。ゼパニア書ってどこにありますかっていうと、そうですね、新約聖書の始まる少し前、新約聖書の始まる20ページほど前にゼパニア書というのがございますが、そこの3章11節から今日司会者に読んでいただきました。 どんなことが書いてありますか。三章、ごめんなさい、三章。その日にはあなたは私に逆らったすべての仕業のために恥を見ることはない。はい、私たちも神様に逆らいました。神様の前で私すごいでしょうって言えるものではありません。でももう恥を見ることはないんだよ。なぜならイエス様の贖いによって私たちはもう神様の民になったんだから、選ばれたものになったんだから。その時私はあなたの中からおごり高ぶる者どもを取り去り、あなたは私の聖なる山で二度と高ぶることはない。私はあなたのうちに平気だった、よるべのない民を残す。彼らはただ主の皆に身を避ける。そして14節、シオンの娘を喜び歌い、イスラエルを喜び叫べ、エルサレムの娘を心の底から喜び勝ち誇れ。主はあなたへの宣告を取り除き、あなたの敵を追い払われた。イスラエルの王主はあなたのただ中におられる。あなたはもう災いを恐れない。その日エルサレムはこう言われる。シオンよ、恐れるな、気力を失うな。今日のテキストではエルサレムの神殿は今から破壊される、そのような予言がありました。でもその日エルサレムはこう言われる。週末の時にはシオンよ、恐れるな、気力を失うな。あなたの神主はあなたのただ中におられる。救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを得る。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。霊災から離れて悲しむ者たちを私は集める。彼らはあなたからのもの。19節、見よ、その時私はあなたを苦しめたすべてのものを罰し、足のなえたものを救い、散らされたものを集める。私は彼らの恥を栄誉に変え、全地でその名をあげさせよう。その時私はあなた方を連れ帰り、その時私はあなた方を集める。私があなたの目の前であなた方の繁栄を元通りにする時、地のすべての民の間であなた方に名誉と栄誉を与えようと主は仰せられる。その日が必ず来る、必ず来ます。でもその日の前に、この今日のマルコの福音書の恐ろしいいろんなことが起こります。だから気をつけていなさい。私は何もかも前もって話しました。だからその話した内容、聖書に聞きなさい。聖書を、御言葉を握りしめていきなさい。神様はそうあなたに今日語りかけておられます。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと守っていなさい。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの約束をしっかりと握らせてください。曖昧な文言ではなく、御言葉に、聖書にどう書いてあるかを常に求めさせてください。私たちが求めるとき、あなたが与えてください。神様、あなたは私たちを選んでくださいました。救いの民として、しっかりと私たちの頭は救いの兜に守られ、それはいつかあなたの御前で栄誉と誉れの栄冠に変わると私たちは知っています。主よ、この救いを感謝いたします。私たちがそのことをしっかりと握って、いつも気をつけていられるように、今週も助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。